大好き藤沢のコーナー。このコーナーは藤沢が大好きな方に登場していただきまして、その方から見た藤沢の魅力、情報などをご紹介していただいているコーナーです。さて、今週はどんな方が登場してくださるのでしょうか。まず自己紹介からお願いいたします。
はい、名前は舘和子です。住まいは湘南大場に住んでおります。
はい、ありがとうございます。さあ、今日はですね、湘南大場に住んでいらっしゃるという舘和子さんにご登場していただきました。なぜ舘さんに登場していただいたのかというと、地域貢献、地域活動が本当に素晴らしくって、皆さんのお手本になるようなそんな方ということで、ご紹介させていただいてまいります。改めまして、今週は舘さん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
さあ、いろんな活動を今までされてきて、今もなお現役でいろんな活動をされていらっしゃるんですけれども、まず、舘さんの好きなこと、ご趣味などからお聞かせいただけますか？
趣味っていうほどのことでもないんですけど、何でも見たり聞いたりするのが大好きで、古い映画を今図書館でたくさんやってますので、そこで見たり、音楽会とか、生のやっぱり音楽聴くのが好きで、そういうこともやっております。
はい、じゃあもう実際に足を運んでいろんなところで、まあ、感性も磨いていらっしゃるということなんですけれども、まあ、そういったご趣味っていうのは舘さんいつからなんですか？
それがいつからって言われたら困るんですけれども、子供の頃からやはり音楽とか映像は好きでした。
そうですか、ね、素敵なご趣味をお持ちでいらっしゃるんですけれども、さて、この藤沢にまず来られたのは舘さん何年からだったんでしょうか？
はい、昭和の、ね、56年、西暦でいうと1981年、かれこれ37年か8年になります。はい、
ご出身というのは舘さんどこになるんですか？
はい、私は生まれは京都です。でも、はい、全国、主人の仕事の関係で動き回ってました。
そうなんですか。じゃあ、この藤沢に落ち着いたということなんですね。
はい、そうです。もう大好きです。
まあ、大好きですということをいただきましたけれども、実際そのいろんなところを巡ってこられて、藤沢でもう37、8年ということだったんですけれども、舘さん、その当時この藤沢の状況どんな感じだったか覚えてらっしゃいますか？
は
い、
もう今では考えられないような状況で、大場のトンネルも抜けてなかったし、まだライフタウンっていう開発されたばかりのところで商業施設もなかったし、あんまり整ってたとこじゃなかったんです。
そうですか。はい、じゃあ、ここに来られた時、今みたいに大好きっていう藤沢だったんですか？
いやいや、もうその時は早く前のところに戻りたい横浜に戻りたい一心でした。
そうですか。それが今大好きという言葉に、ね、はい、変わっているわけなんですけれども、その移り住んで、その時代を経ていろんなものが今はできてますけれども、で、一つ一つこうできている様子も舘さん見てこられたってことですね。
そうですね。で、一番好きなところは、はい、やはり大場城址公園なんですよね。で、来た時は本当に何も開けてなくて、木も小さくて、ここどうなるのかしら、まあ、城址跡だから歴史はあるんですけれども、はい、って言ってたんですけど、今ではもう本当に立派な公園になって、桜の時は名所ですし、いろんな歴史、ね、史跡もありますので、大勢の方がいらっしゃるので、今それで城址公園は私の家の洗面所の窓からいつも見えるんです。はい、ですから大好きなとこです。一番好きなのはやっぱり今城址公園、それからあと富士山がよく見える、ライフタウンの中には何箇所かあるんです。で、富士山が特によく見える日なんかはもう本当にね、嬉しくなります。はい、
スポットいろいろね、今ご紹介していただきましたけれども、はい、もう次から次に出てくるということは、やっぱりこの藤沢市、そしてこのね、大場地区のこともすごくね、住んでいてね、とってもいい関係と ね、いい場所だなって感じていただいていると思うんですけれども、じゃあその37年8年ね、暮らしているこの湘南大場のこの地区、住んでよかったなって今はじゃしっかりと思っていただいていると思いますが、はい、そのボランティア活動というの、地域活動というのをいろいろされてるんですけれども、今いくつぐらいされてらっしゃいますか？
数だけはありますけど、そんな大したことはしてないので、子ども関係もあるし、老人関係の認知症のこともあるし、介護施設にボランティアで行ったりとか。はい、
もうざっとでも数えてみると、もう10個弱ぐらいはやってますね。
そうですね。市民の家とか子どもの家とか放課後教室とか、はい、いくつかあります。
そうですね。はい、でその中でも長くこう続けてこられたものって どんなものですか。
はい、一番古いのがやはり大場の子供の家で、今年30周年を迎えるんです。はい、で建設の時から関わって、なんかいつも私ちびっ子どものことを言う時に、うちの家はとかもうこういう名詞になるぐらい大好きなところです。
そうですか。はい、その建設当時ってことは本当初期の時代からね、時から関わっていらっしゃって支えてこられたわけなんですけれども、関わるきっかけとなったことって
はい、やはり公民館ができて、青少年指導員を、公民館ができた時は遠藤公民館と明治公民館から両方持ってきて、大場の公民館の運営ができるようになって、その時に指導員がなかなか決まらなくって、最後の一人で指導員にさせていただいて、それからいろんなことに勉強させていただいて、今の私があると思います。はい、
元々のこの活動が広がっていったのはそこからなんですね。
多分そうだと思います、自分の中では。はい、
そうでしたか。じゃあ一人決まらないから、じゃあいいわよって言ったところからね、はい、始まったということなんですけれども、はい、まあ、そのことがきっかけで今子どもたちに対しても高齢者に対しても活動を広げていらっしゃるんですけれども、まあ、そういったことでどんどん交流が広がっていったんですね。
そうですね。はい、ここに日頃から私いつも言ってるんですけど、できることは何でも引き受けようっていう精神がありますので、上手下手は別で、それをまあモットーじゃないけど、そういう感じです。はい、ね、
本当にこうシャキシャキしたおしゃれな女性なんですけれども、年齢聞いてもよろしいですか。
はい、年齢ちょっと言うのは恥ずかしいんですけれども、今年80を迎えました。
もう見た感じ全くそういうふうに感じなくて、先ほどちょっとね、入り口のところで待ってていただいたんですけれども、もう思わず、あの方80ですかっていう感じだったんですけれども、この元気の秘訣ってどんなところから来てるんですかね。
そうですね、何でも興味を持って、さっきも言いましたけど、何でもできるなと思ったら飛びつきます、すぐ。一応そういう精神は、ずっと貫いてるつもりなんですけれども。
毎日じゃ何かしら動いてらっしゃる感じですかね。
そうですね、一日家にいるっていうことはないですね出たり入ったり結構忙しく、それが私の健康の源かもしれません。はい、周りから言われてます、タスさんは動いてないと止まったら倒れるって言われてます。はい、
ね、本当に元気いっぱいの、ね、私もこういう女性になりたいなと思うようなタスさんなんですけれども、まあ、今本当に80歳という話もありましたが、これからもいろいろ皆さんのために支えていっていただきたいところではあるんですけれども、日頃そのお忙しい中でタスさんご自身が心がけていること、座右の銘などがあればお聞かせください。
まあ、誰の銘というほどでもないんですけど、何度も言ってますけど、やっぱりできることは何でも引き受けよう、他人からこれどうって言われたら自分でできそうだったらすぐ手を出しちゃいます。それがまあ座右の銘って言ったら座右の銘ですよね。
そうですか。はい、その精神というのは田志さん今始まったことじゃないような感じがするんですけれども、お若い時からですかね。
いや、そんなことないと思います。無意識のうちにやってきて、最近、まあ、この年になって自分どうしてこんなことになっちゃったのかなって振り返ると、やっぱりこう幼児期っていうか、まあ、京都で育ってるんですけど、まあ、両親の背中を見てとか教育のおかげでこういうふうになったのかなと思う。だから子育てというのは、頑張ってらっしゃる方は皆さん今だけじゃなくて、子どもが大きくなったらいろんなところで芽を出しますので、頑張って子育てもしていただけないなと思います。
素敵な言葉もいただきました。本当そうですね。で、こういったもう人生の、そして子育ての大先輩もいらっしゃいますからね、地域のコミュニティとしてはこういったところでやっぱりみんなの交流を図っていっていただきたいと思います。さあ、今週はですね、もう地元で、そしてこの藤沢市でいろんなことを手掛けていて、皆さんのためにもう毎日のように活動を、ね、励んでいらっしゃいます舘和子さんに登場していただきました。明日もこの時間ご紹介させていただきますので、登場していただきます。今日は舘さんありがとうございました。
いいえ、こちらこそ、なんかおしゃべりばっかりして申し訳ございません。
ありがとうございます。